まさかこれまでの内緒のエッチが執事の父に見られていたとは思いもしませんでした。しかもよりにもよって大旦那様と大奥様に行ってしまうなんて。うまくごまかせればよかったんですけど、私たちの関係もバレてしまいましたね。あの二人を前にしたら嘘なんてつけないです。ですが、最悪の事態は免れてよかったです。中を引き裂かれてしまうのかとビクビクしていましたが、まさか容認してくださるなんて。それに若様も、私のことをかばおうとしてくださって。あんな状況なのに、ときめいていたんですよ、私。やっぱり若様は、私のことを大切にしてくれているんだって、わかりましたから。大旦那様と大奥様は、若様が当主を引き継がれることを第一に考えておられるのですね。当主になるための勉強を欠かさないのであれば、私たちの中には口を出さないと言っていただけたのは、よかったです。それに、大旦那様と大奥様は、直接は言わなかったですが、私たちの関係を認めてくださったんですもんね。若様と一緒になることが無理かもしれないってことは、ずっと前から覚悟していました。でも、もしかしたらって。でも、私はそれでもいいって思っていたんです。どんな形であれ、若様のそばにいられたら、私はそれだけで幸せですから。ですが、大奥様にはびっくりしました。若様に跡取りを期待されていたことは知っていましたが、単なるメイドの私が産んでもいいと思っていたなんて、夢にも思っていませんでした。当主ともなれば、跡取り候補は早いうちに欲しいでしょうし、それに、その候補もたくさんいるに越したことはないってことかもしれないですけど、でも私、妾の子としてでも、若様との子であれば、それでいいんです。でも、私は、この家の跡取りを産みたいわけではないです。私は、若様の、大好きなあなたの子を産みたいだけですから。ですが、今回の一件で、自分がいかにたるんでいたのかがわかりました。若様との関係と、若様の子供を産むことは認めてはいただきましたが、若様の今の目標は立派な当主になることです。だからこそ、その勉強の妨げになることは、この家に仕えるメイドとしてあってはならないことでした。メイド失格です。若様は、これまで通り、お勉強を優先されてください。私は、若様の力になれるように、精一杯頑張ります。ですが、息抜きも必要だと思いますので、その時には私をお使いください。そうと決まれば、早速お勉強を開始しますよね、若様。帰ってきた早々でお疲れだとは思いますが、まだまだお勉強しなければならないことはたくさんありますから。私は邪魔にならないように控えておきますので、ご用があれば呼んでくださいね。それじゃあ若様、頑張ってください。